みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週も先週に続き、横浜市営地下鉄グリーンライン都築ふれあいの丘駅から徒歩1分、都築林泌尿器科クリニックの林圭一郎先生にお話を伺います。今週のテーマは男性更年期障害の診断と治療についてです。林先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週は男性更年期障害とは、あるいは症状についてお話を伺いました。今週は男性更年期障害の診断と治療について伺っていきたいと思います。先生、まず診断はどのように行われるんですか？
診断としては症状に加えて男性ホルモンであるテストステロンを血液から調べることにより診断します。
はい。
総テストステロンが250ナノグラムパーデシリットル未満および有利テストステロン 7.5 ピコグラムパーミリリットル以下であれば男性更年期障害の可能性が高いです。
うん。
また症状に関して AMS スコアと呼ばれる質問票を記入していただき診断の補助とします。
はい。
スコアが27点以上は軽度の異常、37点以上は医療機関の受診が必要な中程度以上の異常が示唆されます。ただ注意することは、テストステロンの数値が正常であっても重度の症状が出る場合や数値が悪くても全く問題ない場合があり、大事なのは個々の患者さんの症状に応じて対応していくことが必要となります。
なるほど。では先生、男性更年期障害の治療というのはどのように行っていくんでしょうか？
男性更年期障害と診断された場合、生活習慣の見直しと男性ホルモンの補充療法を行います。
はい。
職場などのストレスのチェックや睡眠、運動や食事の習慣の改善で症状が改善することがあります。うん。適度な運動を行うことで筋肉を動かせば男性ホルモンの増加が期待できます。
うん。
またバランスの取れた食生活や良質な睡眠、ストレスからの解放は自律神経を整えてくれます。
うん。では男性ホルモンの補充療法とはどのように行いますか？
男性ホルモンの補充療法は男性ホルモンの注射を2週間から4週間に1回程度のペースで受けていただきます。うん。注射により減少しているテストステロンを補充する方法です。また漢方薬を処方するケースもあります。いずれも保険適用となります。
うん。では最後に皆さんにメッセージお願いします。
男性ホルモンの補充によって必ず改善するわけではありませんが、症状の軽減が期待できます。そして男性ホルモンの減少は日常生活の習慣が関係することも多いので、生活習慣を見直すことも大切です。うん。更年期障害ではないかと思った方は近隣の泌尿科で相談してみましょう。
わかりました。林先生、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は都築林泌尿器科クリニックの林圭一郎先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。